私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。本日は夏の昇天記念者の礼拝を守っています。大江教会はここ数年、この夏は九州学院の先生たち、特にですね、恩師の先生たち、また家族の皆さんも覚えて、祈るひとときを持っております。まあ、去年から今年にかけて、また多くの九州学院の先生たちを天に送りました。桂先生であり、松永先生であり、また、最近、斉藤健吾先生を、天に送りました。まあ、これらの先生たちが九州学院のですね、教育と、そしてその生徒たちに残してくださったものの大きさを、私たちはひしひしと感じているところだというふうに思います。まあ、今日ですね、今、山路越えての賛美歌を歌いました。まあ、これは斉藤健吾先生のですね、ある手記にですね、まあ、この404番、もし九州学院にですね、九州学院の賛美歌があるとすれば、この404番であろうという手記を 見まして、今日は歌わせていただきました。実は先生は信仰の悩み、信仰の目覚めという題で、山路越えてということを文章を記しておられます。その文章にはこういうふうに書いてあります。熊本市の西方、金峰山に夕日が沈むと校庭が急に暗くなる。寮生が引き上げた後、私は一人で草むらのバッタを取り、父が社官を務める寮の夕拝が始まったらしく、今日も山路越えての歌声が聞こえてくる。まあ、多分毎日のようにこの404番を寮で歌ってたと思われます。私はその歌を聴きながら家路に向かう。集会室の前にある院長住宅の門前で遠山三郎先生、初代九州学院の院長に挨拶すると、お父さんはこの賛美歌がお好きだなと言いながら自らも歌っておられた。まあ、遠山先生は斉藤先生のお父さんですね、鎮西学院のですね、恩師でもありまして、まあ、この遠山先生が斉藤先生のお父様を九州学院に招かれたという経緯があるそうです。まあ、この光景は先生がお元気になった昭和初期の頃である。まあ、文章はもっと続きます。寮の集会室では、東分寮というんですかね、新学校、そして郊外分寮、現在の幼稚園、喫下分寮ですね、現同窓会会館から始まる男子生徒200人近くの流礼拝を行っていた。ピアノもオルガンもなく、歌詞は書けずである。夕暮れ時はふるさとの地波を思う。まして共同生活には言い難い苦労もあって、孤独感を感じるのか、この歌が愛唱会になる。歌い出しは不揃いでも、スローテンポのこの歌はいつの間にか大合唱になる。奨励は社官の父、30年間よく続いたと思う。昨年、寮出身の旧学教師竹熊義隆、中原康麿先生の大江教会僧では山路越えてが歌われた。大江教会を長い間指導していただいた川瀬清委員長、池永春夫委員長も山路越えてが愛唱歌であった。私は多くの給食員の弔辞を述べたが、その中に花を入れた。石村先生にはダリア、バラは熊本のリーダー岩崎隆先生、田中虎夫先生の葬儀では仲良く山路越えてと同じメロディーの海行くとも478番を歌った。私は九州学院の進学部の隣で生まれたので、母が世話好きのせいなのか、進学生の出入りも多く、目の不自由な石松良三先生は子守歌を歌ったとよく言われるが、その歌は山路越えてであった。まあ、このような手記を残しておられます。まあ、この404番の歌が先生たちの心に残り、またそれを歌いつつ九州学院の教育を進めてこられたのだなと思います。まだ進学部がですね、進学部が九州学院の中にあった頃の出来事なのでしょう。その後東京の三鷹に移っていきますが、この進学部の中でもこの404番の賛美歌が歌われつつ、東京の進学へと皆さんが進んでいかれたのだというふうに思います。そう思うと、この404番の何がこの先生たちの心を打ったんだろうなと思います。一つは多分忍耐ということなんだろうなと思うのです。耐え忍ぶということです。一人で伝道を任されて、そして山を越えていかなければいけない、 何があるかわからないという状況の中でか細い、しかしその中に神が共にいてくださる。だからこそ私たちは世に出て行って宣教する、御言葉を伝えていく、その忍耐、その結果はどうなるかわからないが、忍耐これを務めながら種をまいていく、そのことをこの歌を通して先生たちも覚えておられたのじゃないかなというふうに思います。今日の福音では種まきの例えの続きの箇所であります。当時の人々の中には悪を行う人、また神の教えに背く者も大勢いたと思われます。なぜ神様はこのような人々を締め出してしまわないんだろう、なぜ良い種だけを育てないんだろう、そういうふうに疑問を持った方々がたくさんいたのではないかなと思います。神様がいるんだったらなんでこんなひどいことがあるんだろう、そう思う人もいるでしょう。また神様がいるのになぜ愛が全うされていかないんだろう、そう悩み苦しむ人もいるかもしれません。なぜだろう、なぜだろう、そう思いながら実は人間は生きていかなければならないのです。その中にイエスは今日の例えを話されたのだというふうに思います。私たちのこの世界を目を見ならば、またこれも暗い社会しか見えてきません。人間のエゴイズムや心の傲慢から来る種々の悪が満ちていることを認めざるを得ません。むしろ今の社会の中で毎日のニュースに驚くことばかりです。いつどこからかミサイルが飛んでくるかもわからない。争いはあり、戦争はあり、殺人はあり、盗みはあり、汚職はあり、虐げがあり、暴力があり、差別などの記事は毎日のように出てきます。また本当にこれで政治家はいいんだろうかという話題がたくさん出てきます。これでもかこれでもかというような記事の中に、神様はなぜそのような悪をそのままにしておられるんだろうか、そのようにも思うのです。しかし今日の例えではどうだろうかと思うのです。イエス様が今日おっしゃっていることは一体何だろうか。私たちは私たちの尺度でこれらの悪に悪を行う者たちを裁きを下そうとしているのではないかなという思いがあります。しかしそれらは人間の目から見た狭い判断のことです。自分勝手な見方しか見えないからそのことで裁こうとするのかもしれません。神の国の例えを語りながら、イエス様は神様の計画の広さ、大きさ、素晴らしさを今日私たちに教えてくださっています。そしてもう一つはその寛容さと忍耐、これが今日の毒麦の例えだというふうに思うのです。天の神様は毒麦があるからといって早速抜いてしまうことはされないとイエス様はおっしゃっておられます。大きな愛を持って人々の関心を待っておられる、最後まで関心を待っておられる。しかしそれができないならば抜かれてしまうとおっしゃっています。ですから今日イエス様が私たちに教えてくださっているのは神様の寛容さと忍耐のことです。私たちが神様を不信になり疑い、またこんなのはと思う時も忍耐しておられる、待っておられる。その寛容さで私たちが悔い改めるのを待っておられるというのです。その神様の大きな愛に私たちは気づいて悔い改めて再び新しく始めていく、そのことを私たちは今日教えられています。そう思うと学校の先生たちや、また先に天に召されていった家族が私たちにしてくださっているのは何か、多分忍耐なんだろうなと思います。必ず神のもとに帰ってきて花開く時が来る、そのことを忍耐と寛容を持って待っていてくださる。このように生きていく中にはいろいろなことがあります。裁いてしまうこともたくさんあります。私たちのうちに同じ罪の根を持って人を裁いていくことが多いかもしれません。しかし神は裁かずに私たちを待っておられるのだ。だとするならば私たちは神様の愛に気づいて、そして悔い改めて新しい人生を送っていく、そのことを今日天に召された方々が、教えてくださっているんじゃないかなというふうにも思うのです。私たち、愛する家族を天にして送った時に、いつも思うことはですね、なぜ私が残されたんだろうという気持ちかなと思います。 まあ、その家族を愛せれば愛すほどですね、なぜ先にその人を天に召されていたんだろう、まあ、そういうふうに思うことも多いものです。まあ、実はビクター・フランクルという精神科のお医者さんが、まあ、有名なですね、アウシュビッツのですね、精神科のお医者さんですね、まあ、アウシュビッツを経験されたんですね。でそのフランクルがですね、実はこういうことをですね、書き記しております。まあ、一人のエピソードです。相思相愛の夫婦がいた。妻の方が先に死んでしまった。中年の夫は非常に悲しみ、周囲の人の慰めも何の役にも立たなかった。そうだと思います。一人ですね、男の人が残されることも本当に大変なことはないんだろうなと思います。まあ、村原先生召されていましたけど、最後の言葉はですね、妻が召されることはこんなに悲しいのかっていう、もう何回も何回もおっしゃっておりました。で、ある人がフランクルのもとにその方を連れて来られます。でその男性にフランクルは言いました。あなたは奥さんに先立たれ毎日嘆き悲しんでいる。いっそのことあなたが先に死んだ方が良かったかもしれませんね。そういうふうに言うのです。嘆き悲しんでますね。あなたが先に死んだ方が良かったかもしれませんね。そうするとその男は怒るんですね。怒って何て言ったかっていうと、とんでもないことです。もし私が先に死んだら、妻は私のこの苦しみを味わわなければならない。愛する妻をこんな無害目に遭わせたくはありません。まあ、そうだと思います。もしもですね、妻が残ったらですね、この苦しみをですね、味わわなければならない。そんなことはですね、させたくないですね。まあ、そこでフランクルはですね、ニコッと笑って言うんですよね。そうでしょうって、あなたは奥さんが味わうであろう苦しみを代わりに味わっているのではないですか。この一言ですね、代わりにあなたは味わっているんではないんですか。そうすると男の人は言うんですね、わかりました、私の今の苦しみは妻が苦しまないためのものなのですね。それからいそいそと帰っていってですね、平安な中でですね、妻の死を受けることができるようになったというエピソードです。まあ、そうだろうなと思います。天にですね、愛するものをですね、送った人にを慰める方法、いろいろあると思いますが、しかし慰めを与えることはできないです。悲しいだろうな、辛いだろうな、そういうふうにですね、思うしかありません。一緒にですね、涙を流してくる人もいます。済んだことは仕方がない、新しい気持ちで出直そう、まあ、そういう励ましをする方もおられます。でもそれが本当に励まされることになるだろうかということです。神がですね、その人を招いてくださっている、神が神の国でですね、憩いを与えられている、そのことを覚えて残された人たちは忍耐を持ってこの世をですね、生きていかなければならない、それが事実だというふうに思います。その忍耐は何かというと、奥さんが味わうだろう苦しみを代わりに味わっているのではないか、そのこに本当の愛があるんじゃないかなというふうに思います。自分がこの苦しみにも意味があり、実はその意味は天に行って分かること、まあ、そのことをですね、神様は教えてくださってんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日私たちは多くの天に召された方々のことを覚えています。その方々が今何を私たちに教えているんだろうか。天の国はこんなに素晴らしい時だからこそ、今残された人生、生きるその場所でしっかりと生きていきなさい、そのことではないかなと思います。ここにやってくるまで私たちは寛容と忍耐を持って神様と共に待ってるからですね、残された人生、悔いのないように生きていく。そして私たちが与えてくださった思い出と信仰、それを継いでいく、そのことを今日覚えていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日私たちはあなたのもとに先に天に召された信仰者、また先生たち、また家族を覚えて祈っております。あなたのもとですでに憩いを与えられ、そして平安のうちにある人々のことを覚えます。 どうか私たちがその方のことで嘆き悲しむのではなく、残された私たちの人生をしっかり生きることで、また代わりに苦しむことによってあなたへの愛を覚えさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。